い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いよいよね、南アフリカ戦が近づいてますね。
そうですね、
いろいろな予想がある中でね、
はい、
どこもプロは日本に対して強気に傾いてるみたいですね結構いやいけますよっていう人がね、
そうですね、
多くなって、それはそれでいいんだけど、
嬉しいですけどね。
過去に参戦のね、日本が強かったから、それになびいてんじゃないのかなというようなね、日本の勝利を期待しながら日曜日の夜のねゲームを楽しみにしてみたいなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな、そう思わないか。
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路、俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。韓国のチョ・クク法相は、これ以上私の家族のことで大統領と政府に負担をかけてはいけないと判断したとして辞任しました。親族の疑惑について検察が捜査を進めており、法相任命を強行したムン・ジェイン大統領の求心力の低下は避けられないとみられます。
まあ、まだその後ね、有力な世論調査結果というのが揃っていないのでどうなるか分かりませんが、鉄板支持層と言われているね、革新系の支持層がどのくらいばらけるかというところがポイントだと思いますね。韓国はいつも申し上げている通り、保守と革新がですね、勢力拮抗のような形になってまして、お互いに相入れないようなねスタンスを取っているわけですけれども、ことここまで来てですね、やっぱりムン大統領のね人事を擁護する人はそれほど多くはないのかなというふうに思いますんで、これからね韓国の政治がねどういう方向に行くのか、今までは個人所得をね上げてそれが景気回復の起爆点になるというような形を取ってたわけですが、それちょっとかなり無理がありますよね。だからそこら辺にムン大統領がどういうような経済政策の手直しをするかというところがですね、大きなポイントかなというふうに思いますね。
アメリカのグーグルはスマートフォンの新製品ピクセル4の受注をアメリカ国内で始めました。新たに開発した小型レーダーを内蔵し、本体に触れずに手をかざすといった動きで操作できます。
見てみたいな。そうなんですか。レーダーを内蔵していて本体に触れずに手をかざすといった動きで操作できる。まず顔認証してその人が手をかざせばということらしいので、顔認証が前提にあるということですね。ちょっと日本でね売り出す予定がないらしいので、アメリカでちょっとサウンドしてその後世界展開っていう考え方をするんじゃないでしょうかね。今朝の日経にですね、ソフトとハードの垂直統合っていうね、アメリカの会社がそういう動きをしてるっていう話があって、これは面白かったですね。ソフトウェアの会社だと思われてたところが、つまり Google のような会社がスマホをねどんどん出してくると、これ人間の本性に合ってんじゃないですかね。デジタルという目の見えないものだけではなくて、製品を手に持たないと納得できない、あこれ Google かみたいなね。僕もやっぱり Google ホームがあるから OK Google って言っているので身近な単語になるわけで、検索サイトにね Google って書いてあるだけではちょっと弱い感じがしますよね。
スマートフォン経由の消費が一段と盛り上がっています。日本経済新聞社が実施した第8回ネットライフ1万人調査で、最近1年間にスマホを使って買い物をした金額は昨年の調査結果より 16% 増え、年間 47,200 円でした。
これはまた取り上げますポイントで。
アップルが先月下旬に発売したスマートフォン新型 iPhone 11シリーズの販売が好調です。価格を7万円台に抑えた11が牽引し、次いで 三眼カメラを備えて10万円台の11 Pro が続いています。
ほうほう、まあ、あの発売当初はねアップルのショップに非常に長い列が並んだんですけれども、結構その人たちの狙いはアップルウォッチ5だったんじゃないかなという気がするんですけれども、この件についてはまた後で話しますけど、私はアップル11は見送り、アップルウォッチ5は購入というパターンになってますね。
みずほ銀行の藤原浩二頭取は日本経済新聞の取材に対し、ソフトバンクと共同で運営する個人向け無担保融資の J スコアで情報銀行に参入する検討を進めていることを明らかにしました。
まあ、いずれ銀行はですねこういう動きになってくんじゃないでしょうか。やっぱりノウハウとかですねデータを売る組織にならないとなかなか収益が上がらない、リブラが登場する予定の中でもあるし、電子マネーがこれだけ広がってくる中ではですね、銀行の目指すところも大きく変わってくるということだと思いますね。
国際オリンピック委員会は2020年東京オリンピックのマラソンと競歩について暑さ対策を理由に札幌市で実施する案を検討していると発表しました。
検討した上にもうねバッハ会長が札幌ですって発表しちゃいましたからね、この点についてはまたポイントで取り上げたいと思います。
財務省は企業の税務手続きで完全なペーパーレス化を導入します。一定の条件を満たしたクラウド会計サービスを使えば現行ルールを緩和し、企業の税務書類を完全に電子化することを認めます。
これもですね経済のデジタル化を取り扱う中で取り上げたいと思います。
イギリスと EU はイギリスの EU 離脱をめぐる新たな条件で合意しました。ただ離脱にはイギリス議会の承認が必要で、与党は過半数を割っており、先行きは依然不透明です。
どうするんでしょうね。まあ私はそもそもキャメロンさんがこういう難しい問題を国民投票にかけたこと自体が間違いだと思っているし、彼自身もですね回想録の中でそう述べているわけですけれども、議会はね難しいと思いますね。野党は反対してますし、となると法律に従って離脱を延期してまた交渉しろということになっているんですけれども、ジョンソン首相がそれに従うかどうかわからないっていうね、また不透明な状況があって、いずれにしろあと2週間ということになりますよね。
中国国家統計局が発表した2019年7月から9月の GDP は物価の変動を除いた実質で1年前と比べてプラス 6.0% と2四半期連続で減速しました。四半期ベースで統計を遡れる1992年以降で過去最低の伸び率です。
6% 割るんではないかというね観測が強かった中で 6% に止まっちゃったという感じがね、鉛筆を舐めてんのかなみたいなねいう感じもしないでもないんですけど、まあ 6% にしても中国にしてはですねやっぱり相当低い成長率だと、よくカリオさんが言ってますけどね、失業率が一定水準以下になってくると失業者が街に溢れるようになる、そうするとですね共産党が統治していることの論理的整合性が取れなくなって、むしろ体制に不利な状況になってくるということだと思います。中国の経済で実際に何が起きているかっていうのはなかなかわからないんですけれども、私はこの統計の推移もですね十分に注意していく必要があると思っています。
南太平洋の島嶼国ソロモン諸島で中国企業がツラギ島を長期賃借しようと地元政府と交渉を進めていることが分かりました。オーストラリアやソロモンの複数のメディアが報じました。ソロモンは9月に台湾と断交し中国と国交を樹立したばかりです。
まあこれ中国の狙いはもう明らかですよね。やっぱり基地化しようということなんじゃないでしょうか。中国が跳ねてから太平洋のね西半分は中国、東半分はアメリカというような構想を持っているので、まああの国の恐ろしいところはそういうことを着々とね進めるというところにあるわけで、私はこれは警戒すべき動きだなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス。 投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはスマートフォン経由の消費が一段と盛り上がっているということですね。
やっぱり今回のね、消費税引き上げにおいてデジタルでの支払いを選択すると、大部分のケースにおいて5ポイントのね、はい、リターンが来るというところが大きいのかなと思ってます。まあ私はね、時代の先をどちらかというと読むような人は、これは必ずそうなるから皆さんこっちの方向に流れていきましょうよって言うんだけど、それだけではね、人々は動かないですよね。やっぱりね、これ有利だと、
はい、
得になると、そういうところで非常に大きく動くんですよね。
そうですね。で、
それは別に悪いことじゃなくて、実証的にこれがやっぱり利便性が高い、自分にとってもメリットがあるという納得性の中で進むんだというふうに思うんですね。で、最初、私はこういう性格なので、インターネットも早く始めたし、ホームページも早く作った人間なので、はい、企業の講演会に行ってもですね、インターネットがこんなこともできる、あんなこともできるって、こう、いちいち口で説明していた。まあ、多分ね、聞いてる人はね、上の空で、何言ってんだあいつは、みたいなね、思っていた方もいると思いますけれども、今になってみるとですね、やっぱりネット社会が果たしている大きな役割というのは誰も否定し得ない。デジタルネイティブみたいなね、人たちがどんどんどんどん増えてきてですね、企業の組織の中にもデジタルがどんどん入り込んでいる。つまり技術っていうのは、スタート時点はみんなの認識が行き届かないので、はい、何それみたいなところがあるんだけれども、やっぱり一度走り出すと一気に進むというのは私の見方ですよね。はい、タクシーなんかも私は最近大変申し訳ないが、個人タクシーが近づいてきたらですね、すいません行ってくださいって言って、やっぱりスイカが使えるね、企業タクシーを使うことが多いんです。ただし個人タクシーの業界の方々に聞くとですね、やっぱりそれじゃまずいって言うんで、彼らみんな個人事業主なので、30万とか言ったかな、そういう設備投資をして電子マネーが使えるような状況になって来ているらしいんですよ。
そうですか。
個人タクシーでもね、でもね、難しいのはね、個人タクシーが向こうから近づいてきた時に、これがスイカ使えるか使えないかって分かんないんですよね。
そうですね、表示されてるわけじゃないですよね。
だから乗って初めて運転手さんどうしてんの、スイカ使えるようになってんのって言うと、あ、使いますよっておもむろに出してくる人と、あ、すいません、使えないですって、なんかね、もういつも聞かれてるから嫌になるんでしょうね。
はい、
どちらかというと、つっけんどんにね、使ってないですよっていう感じでね、言う人と会って、お店もどんどんどんどんデジタルマネーを入れていく。最近はホテルのショップでもね、スイカ使えるようになってきてますし、
はい、
まあ私は LINE Pay と、今ちょうど PayPay の手続きをしてるんですけれども、
そうですか。
で、あと2日ぐらいかな、ソフトバンクじゃないので電話がね、ちょっと時間かかったりしてるんで、紐付けに、うん、楽天でもないので、時間かかってるんですけども、みんなで割り勘しようみたいな時にね、例えば2458円とか出されても困るじゃないですか。
割るとそうなるんですよ、
ね。どうすんのこれと。で、LINE とかね、PayPay でパッとこう払ってくれれば、何にも手が汚れずに、そういう形でですね、トレンドっていうのは加速度的にね、領域を広げていくんですよ。で、今そういう時期にあると思ってまして、だからみんながこれは重要だとか騒いでる時には案外進まずに、と当たり前でもう言うのはやめようかなというような時にね、みんなが認識してその傾向に世の中が行くというのが大きなトレンドですよね。
はい、
2歩も3歩も前に行くとあいつはバカかって言われるけど、 0.5 歩ぐらい前に行くとなかなか先見の明があるじゃないかみたいなそういうところになるということで、経済のデジタル化というのはこれから加速すると思います。
はい、
これから加速すると思います。まあ、いつも言ってるんですけれども、キャッシュという難物をね、動かすことに伴うコストってのは膨大なものですんで、それをやっぱり圧縮していく動きの中で、また人々が利便性、容易さを変える中で、デジタル化が進んでいくのかなというふうに思いますよね。
次は今週のマーケットです。今週は日経平均年初来高値を更新しましたね。
米中の貿易摩擦がね、本当に解消するかどうかわからないのに、かつ、アメリカのトランプ大統領が APEC ね、11月に行われる APEC で習近平さんと話し合いたい、
はい、
署名したいと言っているだけなのに、
はい、
なおかつ 11月の会合 APEC を前にね、中国はもう一回交渉したがっているにもかかわらず、株がこれだけ強いということは、日経平均も年初来高値をつけましたよね。結局買いたいんじゃないのみんなと。そういうふうに思いますよね。なぜだったらね、まあこの番組でもたまに言ってるんですけど、よくよく考えてみると、買うものないよね、という状況がね、今生まれているわけじゃないですか。だって債券買えないでしょう、
はい。
債券買えないですよ。日本のは特にね。世界を見ても、もうアメリカの長期債10年債新発でですね、1.6 とかね、そこら辺なので、大してメリットがあるわけじゃない。
そうですね。
それだったら、やっぱり堅実にね、我々の生活に密接しているところで、収益を上げている企業の株価の方が配当もあるし、はい、株価そのものが値上がりする可能性もあるのでいいのかなというふうに皆さん考えて株への投資をね、
はい、
進めているんではないかなというふうに思います。比較的毎日見ている方なんですけれども、ニューヨークの株もね、2万7000円台というところまで ね、来たので、このまま伸びるかどうかわかんないですよ。やっぱり2万8000、2万9000、3万っていうところはですね、例えばアメリカの株でやろうと相当難儀すると思うんですよ。だけども、マネーが置かれている状況から考えると、じゃあどこに置くんだという議論の中で、まあアメリカの株かな、日本の株かなという状況がね、生まれつつあるのかなというふうに思いますね。だからそういう意味では、今週のマーケットはですね、米中の貿易摩擦の解消が曖昧であるにもかかわらず、はい、それを楽観視する形でですね、まあ大丈夫だやろうと。楽観視する中で株価が上がったというところが大きなポイントなのかなというふうに思いますよね。
そして来年の東京オリンピックのマラソンと競歩が札幌市で行われることになりました、まあ、と言っていいんですね。
私は話聞いた時にね、はい、当然だなというふうに思いましたね。やっぱりドーハでああいうことがあったからじゃなくて、我々が東京の夏がいかに暑いかっていうことをよく知ってるわけじゃないですか。
やはりこうみんな大丈夫かなっていうのは思ってましたよね。
みんなが大丈夫かなって思ってるっていうことは大丈夫じゃないことが起きる可能性が高いということですよね。だからそういう意味で言うならば、私は IOC がね、東京じゃなくて札幌でと言い出したのは、まあ至極当然なのかなというふうに思いますね。でも遡れば、なんで7月8月にね、東京でオリンピックやるのかという議論にたどり着きますよね。
はい。
それはアメリカのテレビ業界とかの圧力で IOC がですね、そういう機関を選んだ上で、どっかやりたい都市ありますかって聞いちゃったもんだから、東京はその時期でも温暖でいい天候ですとか言ってね。
はい。
今朝の東京新聞に詳しく書いてありましたけども、そうなんだというふうに思ってね。でも、常識で考えればわかりますよね。1964年のオリンピックって10月10日がスタートだったんですよ。
そうですよね。
今やってるぐらいです、ちょうど。
はい、
熱気持ってね、うん。10月と7、8月じゃ全然違うでしょ。今だったらね、まあ雨が多いんで、どうかなという気はしますけれども、今週の火曜日なんかめちゃめちゃね、陽気が良くてね、僕は表参道でガレット食べてたりしたんですけれども、本当にいい陽気だなと。これぞオリンピックやったらいいんじゃないのかと。ね、暑くもなく寒くもなく。
そうですね。
朝晩はちょっとね、風が冷たいぐらいのね、IOC がね、そういう形で、ここでやってくださいっていう中で手を挙げた東京が選ばれたと。うん、IOC の人たち、東京の暑さ知らないんじゃないのって、来てびっくりするんじゃないのというふうに思ってましてね。東京に決まっちゃったもんだから、7月のね、末から8月っていう期間で、で、そうするとマラソンどうするのかと、また女子選手の4割までがね、走り切れなかったようなドーハの二の舞になるのかと。東京とね、札幌はだいたい平均で5度温度が違うらしいんですね。5度って大きいですよね。
そうですね。
で、僕は札幌好きでよく行ってたんですけれども、まあ今でもたまに行くんですけれども、走り抜けるのに気持ちがいい街ですよね。もちろん東京もね、浅草も通ったり、その銀座も通ったりっていいんだけども、札幌だって綺麗なね、街だし、準備が整うのかっていう話はあると思うんですよ。
はい、
でもね、まだ半年以上あるし、その大部分が雪の季節だっていう人もいるかもしれないけれども、最近の札幌はね、そんなに大雪降らないんですよね。札幌の名所であるようなところを通れればいいなというふうに思うんですけれども、北海道大学のね、周り走ったっていいし、はい、結構面白いコースができるんじゃないかなというふうに思うんですよね。 だからそういう意味では私は賛成です。で、競歩もね、ドーハで、まあ同じように競技が行われて、大変な選手の不調が起きたということなので、場所ずらしをすることによってね、いいオリンピックが迎えられればいいかなと。で、まあ、小池さんがね、一枚もかましてもらえなかったので、ムッとしたんでしょうね。北方領土でやればどうかという話をして、北方領土の島民の方々も、なんだ俺たちを茶化してるのかというふうに思われるんじゃないかなと。で、私はこれ聞いたときにね、あ、小池さん、二回目の大きな失言だなというふうに思いましたね。排除の問題ね。はい、排除させていただきますって、あれで、小池新党ができる直前まで言っていたのがね、ふーっと空気が抜けるような感じで ね、風船がしぼんじゃったということもありますし、東京オリンピックの直前にね、東京都知事選挙があって、まあ二階さんなんかは、小池さんを出したいという意向を示しているようですけれども、今回の失言はちょっと無理があったなというふうに思いますよね。小池さんの気持ちもわからないではないが、つまり東京がやるんだから東京に声かけてよというふうにね、小池さんは思っているんだと思うんだけども、はい、その次の言葉が良くなかったねと思います。これやっぱり海外からも国内からも反発を呼ぶ言葉だったんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
水曜日、木曜日と関西に行ってました。
はい。
それでね、京都はここ変わってるなぁと。大阪はどっちかっていうとね、あんまり、まあ、ハルカスができた後、大きなビルも建たないし、あんまり変化はなかったんですけれども、京都はね、まずびっくりしたのはね、街中、着物だらけ。つまり3000円ぐらいでレンタルしてくれるんですよね。
観光客の方が。
そうそう。それを京都へ来た観光客は3000円ぐらいでレンタルして3時間とか4時間とかね、借りて歩いている。とにかくね、タクシーから見ると若い女性の半分ぐらいが気持ちいいんじゃないかなと。もうしかもね、着物のね、着方も別にそんな詳しくないんだろうから、
はい、
もう歩き方も大胆でね、これだけまた広げて歩くかみたいなね。それでね、紅葉は全然始まってないんですよ。始まってないんだけれども、もうゾロゾロゾロゾロね。特に僕は面白いと思ったもんだから、京都駅からタクシー乗って運転手さんにちょっとね、京都新聞の講演がまで時間があったので花見工事撮ってくれないって運転手さんに言ったら、
はい、
あそこ大変ですよって言われて。確かにね、タクシーで入っていくとね、この車何のために入ってきたんやって、あれ道路ですよ、ちゃんとね。で、観光客はもう道の真ん中ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ歩いてるわけですよ。賢いのはね、運転手さんってクラクション絶対鳴らさないです。東京でもそうだけどね。喧嘩になるから。東京でも赤坂のね、細い道なんか、タクシーが抜けていくときは、クラクション聞いたことないですよね。うん、そうするとね、時間かかるわけですよ。
まあそうですね。
それでね、タクシーの運転手が言うんですよ。伊藤さん、紅葉の時期になったらこれ絶対車入れませんよって言うんだよね。そんなことがあって京都については気づいたんですけれども、はい、まあ京都で何をやったかというと、ベンチャー企業とかですね、事業継承になる企業がやっぱり増えてますよね。団塊の世代がそろそろ引退みたいなことになってきて、で、その中で、要するにクラウドとか AI をね、はい、どうやって使うかという、150人ぐらいいらしたのかな、まあ企業の経営者とかね。
はい、
で、僕はそういう基調講演したんですけれども、LINE Pay 使ってますか？ PayPay 使ってますか？って質問したら圧倒的に PayPay が多かったんですよ。
はい、そうですか。
それで僕その数日前にね、PayPay の手続きしていたので、はい、うん、まあそうかしょうがないなと思いながら、PayPay あと2日ぐらい使えるようになるんですけれども、結構な方が手を挙げましたね。デジタルマネーのね。まあもちろん、 京都駅の近くはスイカも使えるんですけれども、街では一般的にはスイカあんまり使えないんですよね、はい。で、思ったのはね、さっきもちょっと話しましたけれども、京都もそういう形で変わり始めている。これはやっぱり日本全国に広がる前兆だなというふうに思いましたね。で、もう一つ言うと、
はい、
関西のタクシーで、環境さんっていうね、大きなタクシーグループがあるんですよ。
はい、
でそのタクシーに乗ったら、東京と全く同じ仕掛けでね、電子マネーを選べるようになってるんですよ。で、スイカを選べると本当にスイカが使えるんですよね。
はい、
AD も使えたし、ID も使えたしね、うん。で、大阪ってのは僕に言わせると、タクシー業界のデジタル化が著しく遅れたと思うんだけども、最近はね、遜色ないです、だんだんね。
ああ、そうですか。
大阪もね。だからそういう意味で言うならば、日本全国におけるデジタル化の進展というのが加速しているなと。
ああ、じゃあ実際にこう感じられたわけですね。
いうふうに思いますね。で、まあ講演の内容もそういうものだったし、日本って全体が動き出すのは時間かかるけれども、はい、一旦動き出すと、ドドドドドドドドドッと、そっちの方向にね、
はい、
行くんで、まあトレンドとしてはもう固まったなという感じがしましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、関西で驚いたことでした。
まやみきです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社企業と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
またね、週末かなり強い雨がね降るらしいので、私は洪水というものに会ったことはないんですけれども、やっぱり土というのはものすごく重いわけだし、
はい、
水を含んでいるとですね、やっぱり扱いにものすごく困るんじゃないかなというふうに思いますよね。その中で僕がね、これはすごいなと思ったのは、カナダのねラグビーワールドカップの選手たちが試合が流れたじゃないですか。
釜石ですね、
釜石でね、はい、でそしたらちょっとボランティアをやる形で土のかき出しをね、
はい、
自分たちでやったという話を聞いてですね、素晴らしいスポーツマンシップだなというふうに思いました ね。多分ね、家が泥水に浸かるっていうことは大変なことですよね、
はい、
つまり床が腐ることも含めて匂いが残るとかですね、はい、綺麗にするのは大変なことなんじゃないかなというふうに思うんで、苦労されている方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、でまた雨が降るという環境の中でね、体調を壊さずに頑張っていただきたいなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。